データさんいかがですか？
いや、そのやっぱりその 空間っていうか空間情報みたいなところからスタートするっていうのが、なんだろうな、やっぱりそうなんだなっていうと おかしいかもしれないんですけど、分野的にそういうのがあるんだなっていうのは、思いましたけど、でもなんかこう、まあ、その社会学的なとかこう文化人類学的な研究とかをしてても、なんかこう人の動きのことって話の中に出てきたりは結局するので、なんかこう見てたりはするとか、あとまあ僕の、まあ、あの興味のところとかで言うと、なんかこう、まあでも大雑把にこう住みやすいですかとか、こうマイノリティの住民にとって住みやすいですかみたいな、そういうことを知りたいとか、そういうのがあった時に、その住みやすい住みにくいっていうのがこう実際にこう何かが近くにあるとかないとかなのか、そうじゃないもっとこう精神的なものなのか、両方なのか、関係してるのかとかって結構多分あって、やっぱ社会学的な考え方だと、なんかこうインタビューでそういうことを聞き出そうっていうのがまず多分あるんですけど、でもあのもっとより実証的に考えると、その本当に毎日どういう動きをしてて、それがどうこう住みやすいっていう感じとか、図書館でが使いやすいとか、そういうのでもいいんですけど、どうつながってるのかなっていうのは、なんかすごい根本的なところで思うことってあるので、なんか自分がインタビューで聞いてても、これってなんかもっと実証的にするには、実際にどこ行ってるか見ないと、どういう動きをしてるのか知りたいなって思う時とかって結構あるというか、あったりもしたので、そういう意味ではなんか結構大事なところっていうか、元々のところを見れる手法なんだなって思います。
リュウタさんがおっしゃってた図書館とをに人が今のデイリー毎日の生活の中で物を買ったりとか必需品を買ったりとか、そういうこうそこでどう自分が動くかっていうのが、渡るさんのそれぞれの人がどう動いて、それが統計としてどう見えてくるかっていうのが渡るさんの研究だとしたら、そういうのの図書館もあるんですか？ライブラリー。図書館に人が、今すごく重なるような気がして。
そうか、リュウタさんの方が詳しいかな。
いや、研究として図書館情報学の方の分野で、図書館との距離みたいなのを、その人口の集住地とかと、その図書館との距離みたいなのを結構大きいレベルで見てる研究っていうのは、学会発表とかで聞いたことはあるんですけど、どうでしょうかね。
どうなんでしょうね。今そう、自分の研究はいわゆるウォーカビリティって言って、街の歩きやすさがいわゆる健康とかいう歩行活動にどう影響するかっていうようなところに主眼を置いたんですけど、それを研究するにあたって、ウォーカビリティって歩きやすさを測る指標に 5D っていうのがあるんですね。で、それはデンシティ、人口密度がある程度多い街の方がにぎわいがあって人がよく外へ出る、あとはダイバーシティ、そのいろんな異業種が集積してる方が活気が出るっていうと抽象的、いわゆるそのまああっち行ってこっち行ってっていうような、そういうマルチ、トリップが起きやすいとか、あとはまあ歩道のデザインとか、あとはデスティネーションアクセシビリティっていって、いわゆる目的地への近接性、あとはディスタンスとパブリックトランジットって言って、まあ公共交通機関への近接性っていう、まあその5つで測りましょうっていうので、で自分が意識したのは、いわゆるデスティネーションアクセシビリティで、 自分が扱ったのは食料品店への、まあ、近接性だったんですけど、それを、まあ、例えば図書館に置き換えることで、それが直接歩数に影響するかどうかは、歩数に影響するかも調べられるだろうし、あるいは別の方法、なんだろう、そういう、住みやすさか、リバビリティ、クオリティオブライフっていうのかな、その生活の満足度がやっぱり図書館に近い人ほど高いとか、いうようなことが言えたら、図書館の意義も、社会的意義もますます裏付けられるだろうし、そういう研究あっても良さそうですけどね。
うん。なんかあっても良さそう。で、図書館とパン屋さんの関係とか、どっちもデイリーで、毎日じゃなくかもしれないけど、ちょっと行くみたいなのがあったりとか、なんかどういう、うん、その、クオリティオブライフっていうのが何なのかっていうことと関わってくると思うけれども、それをこう、なんか生活しているものをこう、なんか地図でこう人がこう動いてますよ、そこのポイントに図書館がありますよ、スーパーがありますよとか言ってもらうと、ああ、そうかって、こう、なんかハッとしたりとか、図書館を図書館の中でどういうふうに開いていくかっていうだけじゃなくて、人の動きの中で、街の中での図書館とかが見えてきたりとか、そういうふうになんか渡るさんの研究っていろんな方に応用できそうな気が、なんか話を伺ってしてきますね。
そうですね、うん。うん。ね、楽しみですよね。自分でもどう応用しようかな。ちょっと考えないと。うん。は、図書館って言うと本の貸し出しだけじゃなくてね、最近は、遥かな章でも話題にね、上がる仙台メディアテイクもそうだし、稲野の県立図書館もそうだろうし、うん、結構多機能ですもんね。文化的意義っていうか、実は仙台メディアテイクは自分の母のおじがそこでパソコン教室を開いてて講師してたってことがこの間分かったんですけど。
そうなんだ。
そう、そんな感じで、いわゆるカルチャー教室だったり、うん、あるいはその、絵を飾るギャラリーがあったりとか、多機能な文化施設になってるところも、仙台メディアテイクに限らず、うん、特にアメリカなんかいっぱいそうだし、そんなところからも、そういうハブがどこにあって、あるいはその周りの人たちがどんな生活を送ってるかっていうのは、GIS 的な観点からも研究してみる価値あるかもしれないですね。
うん。それは、うん、測れるってすごいこと。ね、
うん、そうですよね。あと、まあ、日本だと最近は、その、地方都市なんかだと特に、やっぱり、商店街とかの過疎とか、そういうのも問題になるので、図書館作るって言った時にも、図書館が賑わいを創出できるか、みたいな。賑わいってなんかこう、街づくりでよく使われる、最近日本だと聞く言葉だと思うんですけど、うん、人が来るかどうかですよね。なんで、でも、結構図書館で、作るときとかに議論してるときって結構なんかざっくりとした感じで、その図書館作ったら人来るよねみたいな感じで言ってるだけの人も結構いるので、そうするとやっぱりでもにぎわいっていうか、まあ人が集まるかどうかとか、周りにどんな施設とかビジネスができてくるかみたいなのってコロケーションかな、その渡るさんのやってる研究、博士論文でやった方の研究とも関係がありそうな気もするし、なので、そう、実はそうですよね。図書館ってそれだけ単体で、もう多分最近はその新しく建てるみたいな時にも単体で図書館作るみたいな話ではなくて、そういう周りとの関係とかを考えたりもするので、そういう意味でもなんか関係はありそうですね。
うん、大体複合施設ですもんね、今。図書館が何かに入るとか、そういう形で新しく街の中で作られるとき、うん。
まあ、それもありますしね。
うん、そういう意味なんか、うん、なんかついでの動線って、こうロケーションっていうのがちゃんと言ったらないのかわからないけど、ついでの動線っていうか、人がなんか動くときに、ついでにいろんなことをしたりする。その、ついでっていうのは便利な言葉だけど、ついでってなんやねんって言ったときに、それを見えるようにするっていう。 そういうものかなって、なんか、勝手に思ったんですけど、いかがでしょうか、渡るさん。
あ、まさにその、だから、ついでを、どれくらいまでならついでに行こうかって思いたい距離なのかとか、そういうところが多分、地理学者的には興味があるんだけど、社会学的に、あるいは、そういう人文学的には、なぜそうしたがるのかとか、そういう個人的にもっと、あるいは、どこを、誰ととか、あるいはどうしてとか、そういう方を深掘りしてる、なんだろう、ミックスすると多分一番、強い、意義のあるものになるのかなっていうので、今自分も話聞いててそうだよなと思いながら、データでそういう傾向にあるよっていうところまでしか自分はまだ言えてないんですけど、もっとそれを極めようとすると、そういうところに踏み込むべきだろうなっていうふうに話聞いてて思いました。
あと、渡辺さんの論文を読んでて、渡辺さんが主張だけど、こういろんな人と、構想は誰が立てた、で、方法論は誰が協力したとか、いろいろこう名前が書いてありますよね。で、地理学、あるいは GIS のそういう論文とか研究っていうのを、やっぱりそういうこう、コラボレーションというか、いろんなスキルを持ったり、経験を持っている人たちとコラボレーションして開発していくっていう側面もあるのかな。
あ、そうですね。地理学がまさに、なんだろう、そもそも地理学って何ですかってところから、ケンヤさんがそれは前に来た時に、そこから話が始まったと思うんですけど、そう。地理学とは何かを追求しないといけないぐらい、割と学際的な学問になるので、そういう意味ではアイデンティティは難しいんだけど、裏を取ればどこともコラボできるみたいな、うん、地球の上で起こることみんな地理学だから、人文地理的なものもあれば自然地理的なものもあれば GIS もあるよっていうのも、そもそも地理学の中でも三大分野があるくらいだし、あと今回自分は健康地理に重きを置いて、いわゆる都市計画とかそういう方面の人たちともコラボしたけれども、他にも今度お世話になるところのポスドクになるんですけど、8月、今月の下旬から、そこの研究室で自分がやろうとしている研究は、いわゆる疫学のチーム、いわゆる医学疫学のチームとのコラボレーションで、病院へのアクセシビリティを研究しようとしてるし、他にも、交通地理学の先生とコラボして、これはまだ進行中のプロジェクトなんですけど、そう、シカゴの郊外にある鉄道車両基地を、いわゆる鉄道社会から自動車社会にアメリカが転換した時に不要になって、用途変換しますと。で、あるとある、鉄道車両基地は、商業利用、あるいは公園にリノベーションします。他の方や、別のグループは、物流拠点としての機能を強化して、貨物の、集積場にします。というような感じの変換が起きてて、その周りでは、にはどういう人たちが住んでいて、それのいわゆる社会的な不公平は起きてないかっていうようなことを調べる研究をしていて、それはどちらかというと、まあ社会学とか交通系の人たちとのコラボになるし、うん。なんか自分がお世話になった人たち、あるいはそうだ、ロッド先生、イリノイ大学の歴史学の先生の下でアルバイトさせてもらったこともあるし、それは日本の河川利用環境士だったんですけど、そんな方たちともコラボできたりっていうので、そうですね、 GIS のコラボの可能性は結構あると思います。
そういうこう研究としてしたことをどういうふうに他の人も使える方法論にしていくかっていうことが、こうなんか GIS の強みでもあるんですよね、きっと。
あ、それはそうですね、うん、うん、
研究者のその人の業績だけじゃなくて、それをどう使えるかっていうことで、で、さっきの車両の話も、どっちに商業施設としての展示をするのがいいのか、その車両を使って再開発、そのあたりを、車両を使った再開発をするのがいいのか、それはどちらがいいかはわからないけど、この方法論を使うと、 こういうふうに測ることができますよ。じゃあ他に方法論を持っている人、他にこう理念を持っている人、他に、こう情報を持っている人を合わせたときに、その方法論をどう使ってどのような判断ができるかを一緒に考えましょうみたいな、そういうこう共同研究っていうか、実践的な研究がこう展開できる、その中基本みたいな方法をこう提示するのが、なんかこう、事例数がなんか、うん、すごいところであり怖いところでもあるのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、
うんうん、まあ、GIS そのものとしてはまさにその方法論を追求する学問であり、うん、でもただただ方法論を追求すると何に役立つのっていうところで片手落ちなところがあるんで、やっぱり実際にそういう役立つ情報としてのアウトプットを出せるようにしないといけないよねっていうのが近頃よく言われてることで、そうなるとやっぱり GIS の研究者が頭の上だけで中でだけで考えたものでは弱くて、その今アメリカならアメリカで、日本なら日本で社会問題として喫緊の課題になってることをテーマに扱って、それをの解決に資するような情報提供になる方法論を開発しないとねっていうようなことは、うちの指導教員が昨日っぽく言ってます。
から社会との接点としての地図みたいな、そういう視点がないと、なんかこう方法論だけ走るととんでもないことにもなりうるし、そういう意味ですごいバランスっていうか、アンテナをたくさん張った上でのこう研究の展開っていうのがをしていかないといけないだろうし、だからこそすごい面白そうな気がしますね。うん、
そうですね。特に、うん、イリノイ大学の地理学部は、クリティカル GIS っていう風な分野があって、それがまさに何だろう。まあ、質的調査への応用っていう風に言われがちなんですけど、まあ、それだけじゃなくて、いわゆる本当に社会的なテーマを扱って、それに、する、それに、の手助けになるような形での GIS の利用を考えましょうっていうのが、特に意識されてる、学部、アメリカの地理学の中でもそういうところが長けてるグループだと、5年行ってようやく分かってきて、あ、そうだったんだっていうのが、改めて今振り返ると思いますね。かつ、イリノイ大学の女性は自分の博士研究のその最終試験が特にそうだったんですけど、その、いわゆる女性が強くて、強いっていうのは人数的にも、日本の研究者って割と男性社会のところが、の分野が多いと思うんですけど、自分のいわゆる指導教員、福さんの先生、全員女性なんですよ。
そうですね。見たとき、オンラインで。
なんだろう、なんかこれまでにない視点っていうか、あるいはそういう、フェミニズムのところも意識してみたいな感じで、なんだろう、地理学の分野の枠を超えて、かつでもコアな部分は残してっていう、なんだろう、面白い学部なんだなっていうのが改めて今話してても思います。
でさらにそういう渡るさんのような留学生が来て、そこに文化とかそういう、こう政治、それぞれの場所の政治とかも絡まってくると、もう本当にアクロスバウンダリーな地理学っていうかになっていくんでしょうね。なんかじゃあこれから1年はアワナシャンペーンにいらっしゃると思うので、その研究の展開とか、そこから見たこうアンテナのこう広がりとか、あるいはまたいろんな方を紹介していただいて、渡るさんにはこれからもいろいろこう教えていただきたいと思います。渡るさん、いかがですか？何かこう足しておくこととか、今日のトークの中で。
うん、なんだろう、最終試験も、コロナ禍で、が明けたって意味では、そうだ、最終試験は自分はそうオンラインじゃなくてインパーソンでできたし、指導教員の先生、香港の大学に移っちゃったんですけど、その最終試験だけはこっちに来てくれたし、っていうので、そう、対面で受けれたのと、いわゆる卒業式も対面でできて、で、フーディーって、ガウン被せてくれるやつは、学部長がしてもらえたりとか、そういう意味でも、とてもいい式になりました。 そんなところですかね。
うん。卒業式だし、始まりですよね。いろんな研究の、また次。
そうですね。
うん。うん。という今日のトークでした。じゃあまた続きを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございました。